説教 CD ナンバー158。本日のメッセージは、人と人との関わりと題して、2011年10月29日に持たれました礼拝内容です。話、金城重弘。
賛美歌にね、人と人との心通わず、争い悩む世界のために、という歌がありますね。人と人との関わり、対人関係。そう、神様と私たちの関係も、お互いの人と人との関わりがまずくて、そして神様との関係をぶち壊すことがあります。神様を見えなくすることがあります。人と人との関わり、神様は本当に人間が幸福になるために道徳律、十戒を与えてくださいました。これは人間の幸福の条件であるんですね。で、この道徳律十戒はイエス様二つに分けられて、神との関係、対人関係と言いましょうか、神との関係、そしてもう一つは人と人との関係、対人関係を教えています。対人関係、神様とのこの関係、自分は、人はどうでもいい、神様とつながっておればいい、神様を愛しさえすればいいと思いながら、隣の人を愛することができなければ、人と人との関わりを上手にすることができなければ、神を愛することとするとは言えないですね。人を愛することができなければ、愛し愛される人間関係の十箇条、これをミニストリー・オブ・ヒーリングからまとめた人がいますので、この十箇条、これは非常に大事なので、我々の教会でも人が多くなればなるほど、人との関係をまずくして、そして荒探しをして、争わせて、そしてその人の神との関係をぶち壊そうとする。そうすることによって、神様が我々に与えた良き訪れ福音を世の人々に伝えることを無効にしようとするんですね。で、このカードにしましたので、この厚いカードにしました。これをいつも忘れないで、たびたびこれを見ては、神様との関係がぶち壊されないために、目に見える人を本当に愛することができるように、その関係を保つために、その法則を知るということが大事なので、それを今日学んでいきたいと思います。人はまず、みんな同じではないということ、自分と違う人を受け入れるということですね。で、第二条は、いつも誰に対しても紳士、淑女たれ、紳士になりなさい、淑女になりなさい、気品のあるクリスチャンになることを目標にするんですね。3番目は、短気な言葉をかけられても同じ精神で答えるな。よくあります。人から挑発されることがあります。 我々の自尊心を傷つけられることがあります。どんなに短気な言葉をかけられても同じ精神で答えることはしない。第4番目、衝動的に振る舞わないこと。自分の気分を外に表してはならない。自分の気分を外に表してはならない。5番目、あなたの上司、責任者、指導者、親の労苦、重荷を理解することだというんですね。6番目、感情をたやすく傷つけられる人間になってはならないということです。7番は、人のことをよく言う習慣を培うということですね。8番は、不愉快なことを記憶しない、いつまでも覚えない、いつも明るく物事を見なさい。これは世の中でもその対人関係、ヒューマンリレーションのことを教えることを世の中でもそういうふうに教えています。そして9番目は、人との交わりにはいつも自制、自分を抑える、制すること、そして忍耐、そして同情を持つということが大事だということです。10番目は、礼儀作法とは他者への思いやり。真のクリスチャンの礼儀作法、これを学んでいないと人をつまずかせたり、そして人から攻撃を受けたりすることがあるんですね。まず人との接触に1番目のことを考えてみましょう。この対人関係というこのことで、クリスチャンの基本となる思想は、すべての人は罪を持って生まれてくる。皆同じように罪人であるということです。罪深い性質をみんな生まれて持ってくるということを覚えているということが大事ですね。これを聖書が教えている大事な真理であります。そしてミニストリーフィリング467ページに書いてますが、みんな異なる誕生、生まれもみんな違う、生涯も違う、みんな異なった経験を持つ。だから自分の考えで他者を評価してはならないということですね。イエス様は、父よ彼らを許してくださいと、もうあらゆる迫害、罵り、虐待されながらも十字架上で、父よ彼らを許してくださいと祈った。これは、クリスチャンの対人関係のもう基本です。許す、受け入れる。四番目はステパノもそう祈りました。ひざまずいて大声で彼は叫んだんです。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。イエス様についていったあのステパノは、石投げられるときに、あの迫害の最中で、主よどうぞこの罪を彼らに負わせないでください、こう言って彼らは眠りについた。美しい死に方ですね。死ぬまであの人は許せないと言って死んだら残念ですね。彼らに眠りにつくときにも、ね、彼らにの罪を許してください、彼らにその罪を負わせないでくださいと祈る美しい死に方です。そういう人は本当に心に目に平安が現れてきますね。で、主の祈りにも教えられています。我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許してください。私たちが人を許し受け入れることができなければ、神様も許すことがおできにならないというんです。イエス様は各時代の希望に、イエス様はどんな魂にも可能性をご覧になった。可能性を、どんな人にもそれをご覧になったというんですね。 人生におけるすべての交わりには、自制と忍耐と同情がなければならない。私たちは性格も習慣も教育も非常に異なっている。ものの見方も異なるのは当然です。判断も異なるのは当然です。真理に対する理解も身の処し方に関する考え方もみんな異なっているということを覚えていないといけないんです。前にもこの話しましたが、我々の教会に今非常に必要なことだからまた繰り返しているんです。なぜかサタンはこの対人関係の法則を身につけないように我々の教会に我々に働いているんですね。人間の性質は実に弱い、無知であり誤解しやすいものである。他人を評価する際には注意深い態度を持ってなされなければならない。私たちは自分の行動が他人の体験にどのような影響を及ぼすかはほとんど知らない。自分の言行、言葉、行動、自分ではごく小さいことのように思われても、もし私たちの目が開かれるならば、善に赴くか悪に至るかの重大結果はこの自分たちの言行の上にかかっていることがわかるというんですね。言行というときに言葉はもちろん、そして目つき、表情、この手足の動かし方ですね。それを我々はどんなそれが影響を与えるかを考えている人はほとんどいないというんですね。2番目の法則は紳士たれ、淑女たれというんです。外見的な礼儀作法をどんなに用意周到に習得しても、それは焦燥、苛立ち、不安、苛立ち、不安、荒々しい批評、聞き苦しい言葉などを全てなくすのに十分ではない。どんなに礼儀正しくても、自我が最高の地位を占めている間は真の礼儀は決して現れない。真の愛が心に宿らなければならない。純粋なクリスチャンは主に対する深い愛に基づいて行動する。これが愛によって働く信仰でなければ神様は受け入れないというんですね。キリストに対する愛の根源から兄弟に対する無我の関心が芽生える。それ以外はどんなに力んでもうまくいきものではない。愛はその所有者に優雅礼節を与え、態度を美しくする。また顔を輝かせ、声を和らげ、その人全体を上品、高尚にするというんですね。そう、こういうクリスチャンになりたいですね。短気な、第3番目は短気な言葉に対して、短気な言葉をかけられても決して同じ精神で答えてはならない。柔らかい答えは憤りをとどめる。この術知っていたいですね。どんなに荒々しい言葉をかけられても、言葉は担当に剣にもなる。そういう言葉を向けられても柔らかい言葉は憤りをとどめるというんですね。沈黙には驚くべき力がある。衝動的に短気な言葉をかけられたら衝動的に応答するのが我々の弱さである。だけど沈黙には驚くべき力がある。怒っている人に答える言葉がますますその人を怒らせることがあるか、優しい忍耐の精神を持って沈黙を守ればたちまち消えていくというんですね。口論してますね。これは女性の口論を僕は絵を持ってこようと思ったけど、探すことできなかった。4番目、 衝動的になって自分の気分を外に出してはならない。世の中の考えはね、自分の思っていることは感情そのまま表しなさいというけども、神様はね、衝動的になって自分の気分を外に出してはならないというんです。なぜか、他人の生活に影を与えぬように注意しなさい。そうね、夫婦喧嘩、すぐ子供に影を投げかける。信者同士の口論、そこに近くにいる人にすぐ影を投げかける。不愉快さを与える。そういう冷たい暗い宗教は決してキリストを、人をキリストに引きつけない。かえってキリストから追い払ってしまう。これは多いですね。自分の失望について考えない。自分の失望、それを語りたがる人がいるんです。そして聞いた人もしょぼんでしまう。伝染する。キリストの名によって要求することができる力を考えなさい。目に見えないものを想像力で把握し、あなたを愛しておられる神の大きな愛の証拠に目を向けなさいって言うんですね。すると信仰はどんな試練にも耐えることができる。誘惑にも抵抗し、失望に勝利することができるというんですね。5番目は、責任者の重荷を理解するということ。家庭では親の重荷、教会では長老たち、あるいは指導者たち、その指導に立つ人の欠点はよく見えてくる。多くの責任者の働きが理解される。その骨折れも死ぬまで価値が認められないものである。そしてその人の重荷を他の人が取り上げ、かえってその人が遭遇していた困難にあってみて、初めてどんなにその人が信仰と勇気を試みられていたかということを理解できる。自分が年取って親になったら分かる。指導の立場に立つと分かる。体験は同情を教える。自分も同じ道をたどって体験してると、ああ自分は指導者に対して親に対して本当にまずい態度をしたなと分かってくるんですね。6番目、誕生をたやすく害してはならない。感情をたやすく害してはならない。私たちは自分の気持ちや名声を守るために生きているのではなく、人を救うために生きなければならない。人を救うことを熱心になれば、相互の間によく起こるわずかな意見の相違に気を止めなくなる。他人が自分のことをどんなに思い、自分に対してどのように振る舞っても、そのためにキリストと自分との結合、聖霊との交わりを妨げる必要はないというんですね。ちょっと皆さんにね、お見せしたい動画がある。最近中国で起こったことです。中国人にも、それから他の世界の人々にも非常にショックを与えた事件でありました。見た？ニュースがあったね。
监控录像显示，事发小女孩当天一个人在市场里玩耍，一辆白色小面包车迎面开来，直接将女童撞到卷
到车里。
肇事司机并没有下车查看情况，而是直接轰踩油门，再一次从小女孩身上碾过。事故发生后，很快就有一名路人经过，可是他像没事人一样，直接从小女孩的身边绕过。随后经过的两名路人也看到了倒地挣扎的女童，但是他们都没有停下。紧接着又有一辆小货车从这里经过，它的右侧前后轮两次碾过小女孩双腿。被两辆车先后碾过的小女孩已经奄奄一息，但在之后的六分钟里，又有四辆电动车、三轮车和三位路人经过，但是他们大多只是看了一眼，既没有上前援救，也没有报警，而路边店铺里也没有一个人出来救助。直到最后一名捡垃圾的阿姨发现了小女孩，把她移到马路边，然后向四周呼救。此时小女孩的妈妈赶来，抱起了血泊中的
女孩。
小女孩被送到医院后，医生立即切除了后脑袋骨，目前正在 ICU 病房观察，随时都有生命危险。 小女孩的父母悲痛万分，他们唯一的愿望就是能够早日抓到肇事。
親はどんなに悲しんだことでしょう。そう。そして中国でもインターネット見るとね、我々中国人のこの堕落を非常に嘆いて、たくさんの人がね、批判してる。ここまで中国は落ちたのかって。しかしね、面白い。これはね、他者への思いやりというのがだんだん薄らいでいく。世の終わりになると、多くの人の愛が冷えるであろうと言われてますね。動物界ね、こんなに心温まることも見られるんです。いっぱいワニが潜んでいるこの沼の中で、たくさんの動物が、シマウマが、そして鹿がやられるんですね。その時に、あの水の王者というのかな、カバが一頭のそのシマウマを助ける。僕はこれを見た時に本当に心温まりました。馬を、子供を助けているんですね。強い者が弱い者を助ける。食べるんじゃないんですね。助けられたシマウマは何と感謝するだろうか。やっと向こうの岸辺に渡っていくんですね。そしてあのカバさんにお礼の言葉をどう言おうかと思って思い悩んでる、ね。中国で起こったあのことと、そしてこの動物界に起こっているこのことと比べると、人間ってなんて冷たくなったんだろうと思わされますね。次、人のことをよく言う習慣をつけましょうと。7番目の法則ですね。人のことをよく言う習慣を養成しなさい。交わっている友人の良い特質に類する。その過失や欠点はできる限り見ないようにする。見えるんだけれども見ないように努力するんですね。その誰かの原稿を悪く言いたくなったら、その人の生活や品性のどこかを褒めなさい。これ難しい、人を褒める。だけど褒めすぎたらまた相手を有頂天にさせて罪を犯させることになる。適度に褒める。 全然褒めないということは我々の生活に非常にマイナスになるんですね。感謝の心を養い、私たちのためにキリストを与え、死に渡された神の驚くばかりの愛について神を賛美しなさい。人に対する不平について考えても決して得るところはない。神は私たちが賛美によって鼓舞されるように、神の恵みと比類のない愛について考えるようにと進めておられる。感謝と賛美ほど心身の健康を増進するものは他にない。ピリピ 4-8、 これ歌で覚えてますか。最後に兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。ピリピ 4-8。 あちらこちら旅していった、伝道旅行をしていったパウロが最後に兄弟たちよ、これらのことを心に留めなさいと言ったんですね。熱心な働き人は他人の欠陥に留意する余裕がない。私たちは他人の過ちや短所のようなカスを食べていくわけにはいかない。カス。カスという字はどういうふうに書きますか？米という辺に白く。白くした米、カス。胚芽は取られて、表皮が取られて、栄養がみんな剥がされたもの。カスだって言うんですね。カス。白いご飯、白いパンだけ食べてると現代病の原因になるんですね。同じように我々は他人の欠点ばっかり探して、そしてそれを批評するのに忙しい人がいる。カスを食べていると言うんですね。悪行には二重の災いがあって、聞くものよりも語るものに影響を及ぼすことが大きい。不和や争いの種をまき散らす人は自分の心にその恐ろしい実を刈り取る。自分が刈り取る。他人の中に悪を探す行為そのものが、そうする人の中に悪を育て上げる。他人の短所に心を留めることによって、それと同じ姿に変えられていく。人は見るものによって、眺めることにものによって変えられていくというのが精神の法則だというんですね。しかもその悪行は自分に返ってくるというんですから、恐ろしいですね。8番目に、不愉快なことを記憶しない、いつも明るく物事を見る。これ法則だというからね、人間の幸福の条件だというから、条件を果たさないで、癒し、肉体の癒しであっても求めても神様お答えにならない。幸福になりたいと思いながらね、我々の精神の人と人との関わりの法則を犯すならば、いくら教会に来て拝み拝んしても答えはない。不愉快なことを数え上げるうちに楽しい思い出が多く忘れられていく。 天の使いも驚くほどの愛、すなわち神が私たちのために御子を死に渡されたことを忘れてしまう。しかし人の良いことに目を留めているならば、 その人には神からの平安が宿るというんですね。探し上手になりなさいって。探し上手。探すとすれば、何を探すんですか？どんな嫌な人間にも愛すべきところがある。そうでしょうか、皆さん。どんな自分が嫌な人間と思っている人にも必ず良いところがあるというんですね。僕も考えてみればね、嫌なところも目立つんだけども、良いところもあるんです。探したら。どんな辛い場にも喜ぶべきことはある。どんな環境に、状況に置かれても喜ぶべきことがある。そうでしょうか。どんな出来事の中にも感謝する材料がある。9番目、人との交わりにはいつも自制、忍耐、同情を持つように。こういうね、人と人との関わり、対人関係の法則を犯していながら神様との関係を樹立しようと思っても効果がない。だから非常に大事な法則ですね。矛盾とない生活、忍耐強さ、挑発されても腹を立てない。ほら、腹を立てない。こういう時にはね、第4であっても怖くない。腹を横にしてたら。腹を立てない。精神はいつも明確な証であり、最も厳粛に人々に呼びかける声である。風浪の上に明瞭な強い印を押すためには、決して乱暴に大急ぎで押さず、注意深く印を風浪の上に置き、固まるまで静かに動かぬように押し付けるっていうんですね。モーセが人間がお祈りする最高のお祈りをしたことがあった。主よ、あなたの栄光を見せてくださいとお祈りしたときに、出エジプト記34章に主は何と答えられたかというと、主、憐れみあり、慈しみ深く、そして怒ること遅くって言われた。怒ること遅く。我々は挑発されたらすぐ短気をな言葉をかける。怒ること遅く。モーセ自身、非常に忍耐深い人間になりましたね。200万人以上の人たちを、年寄りからよちよち歩く年寄りから、心肌関節炎の人もいたかもしれない、もう年寄りからベビーに至るまで、アヒルに至るまで、大軍をエジプトから引き出してきたときに、しかも荒野を通っていくんです。食べ物いつ得られるかわからない。水いつ飲めるかわからない。そんな中で当然文句は出てきますね。一食準備してて食事が遅れるとイライライライラ起こってくる人間の性質。砂漠をね、通って水も十分になかった。文句はモーセに向けられたんです。で、エジプトから出てきたエジプトの人、より集まり人というのがいつも問題を起こした。悔い改めない者たちが教会に加わって、そういう人たちがいつも文句を言い出す。で、教会は明るさがなくなっていく。だけども、そういう中で、モーセは忍耐に忍耐を重ねて、完璧な状態にいたんだが、一度だけ短気を犯して罪を犯しましたね。一度。もちろん、過去の生涯においてね、エジプトの奴隷、同胞が奴隷になっているときに、彼は宮殿に召されていた。しかし、同胞が殺されていじめられているのを見て、彼は癇癪を起こして、彼自身が短気を起こして 殺したことがあったね。だけども、アラノで神と出会い、そして神様をずっと眺めている間にモーセは実に忍耐の人になりました。一回、あのヨルダンを越えて、カナンに入る直前にね、岩を二度感触を起こして打った時に神様に戒められた。だから彼はカナンに入ることができなかった。しかし指導者はそれだけ厳しく裁かれるんですね。結果は死ぬことになった。けれども神様の憐れみはまた深い、ね、一度罪を犯したモーセをピスガ山に連れて行って、その全世界の歴史をパノラマみたいに見せられて、そして息を引き取った途端、天使が来てすぐモーセの死体を上げて天に連れて行った。死んですぐ天に上げられたのはモーセ一人です。砂漠の中で誰もが欲しがるのはオアシスですね。オアシス。我々の人生においてそのオアシスがあるとどんなに嬉しいことでしょう。オアシス、どういう意味かというと、あれ反対から出てきた。王の、オアシスの王は、おはようございます。ね、声を。かのようではなくて、相手に聞けないような声じゃなくて、おはようございますと、快活な挨拶をする。ありがとうございます。ね、失礼しました。これなかなか言いにくい。失礼しました。すみません。自分の過ちを認めることはなかなか難しいですね。オアシス。これ修法にも書いてると思いますが、この前にもお見せしました。オーストラリアのニック・ブジの人生。生まれながら手も両手なくて両足なかった。お父さん牧師であったんです。お母さんがっかりしました。教会もどうして神様に仕える、その牧師先生のところにこういう人が生まれるんですか。神様あまりにもひどいとみんな思ったんです。言ったんです。
Broken, alone. It's like it was pointless.
だけれども
There's no point to my life. There's no point to go to school.
小学校に、幼稚園小学校に行った時に何回もいじめられたそうです。しかしお母さんの愛が彼を育んでいたんですね。大学へも行くようになりました。
Bitterness as well.
小さい時、彼は人のために生きるということを覚えた彼は大学で勉強して会計学を、ね、勉強し終えたんですね。そして彼はその彼の快活な生き方、あちらこちらから招待されていた。自分にはチキンのようなね、小さい左足、指が少しあるだけ。しかし、彼は、身体障害者の機関、中学校、小学校、大学、ありとあらゆるところで、講演をして回ってるんですね。日本にも来ました。みんなを楽しませるんです。彼は言うんです。生きておれば転んでしまうこと誰でもある。私が転んだとします。どういうふうにして起き上がるだろうか。こういうふうに転んだ場合には起き上がるんです。両足がないんですよ。 皆さんも人生で転んだ時、こういうふうに起き上がるんです。聞いている人たちは真剣にメッセージに耳を傾けています。私には手足がない、不可能に思うでしょう。100回転んでも100回起き上がる。
Do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again.
失敗してもまたチャレンジする。失敗してもまたチャレンジする。
The end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong?
強く耐え抜けるでしょうか。
You will find that strength to get back up.
もう一度起き上がれる勇気を得ることができます。こういうふうにして自分に与えられたものを用いて、そして起き上がる。私さえできるならば皆さんも必ずできるというんです。自分のことを考えない、他人を喜ばせ楽しませることを考える。そしたらみんなも明るくなっていく。
Do I still desire him? You know what? I actually do.
手がない。食べるときにはあるものを用いて口で食べる。
And it's not that I'm not content, because I am content. I'm fine. It's such a big ministry.
神様は私に偉大な使命を与えてくださったの。
Thing to witness people's hearts being changed.
人に証をするために生きるんだ、ね、そして私の証を聞いて多くの人が改心していく。これこそ本当の奇跡だった。
What sort of plan? At the moment, I'm really seeing His glory revealed through my struggles of having arms and legs.
家庭生活においても自分のできることは自分である。自分のできることは自分で最善を尽くしてやる。主は私の力である。ね、頭を整えるのも工夫してやればできるというんです。ヒゲを剃りたい。男だからヒゲが生えてくると剃りたい。ヒゲ剃りを置いてスイッチを入れてこうやってできるというんです。コンピューターやりたい。手がないのにどうしてできるでしょう。左の方に、左足に指みたいなものがものすごく発達してるんですね。訓練していったんです。ドアも自分で開ける工夫をする。
私たちは自分で開ける工夫をする。私たちは自分で開ける工夫をする。
こんな自分の環境を決して羨むことはしないで、お父さんお母さん社会を羨むことはしない。感謝と賛美に満ち溢れた生涯に積極的に変えていくんですね。どうやって水を飲むんでしょう。
Put limits aside and live life to the fullest and just going for it. So that's my main motivation I love new challenges.
これは
歯磨き。Working out how I'm going to brush my teeth and all that sort of stuff. But so I enjoy that sort of stuff. But it sometimes gets frustrating. It sometimes does get frustrating. Overall, my motivation would be just live life and not let anything stop me from overcoming. Many challenges. an obstacle, you have to first see where you are and what the obstacle is. There are a lot of things in my life that I cannot change, and obstacles have come in my way. Some have been in my control, some haven't been, obviously.
Being born without arms wasn't in my control,
and that is a big obstacle. To overcome an obstacle, you have to realize where you are, and to visualize yourself overcoming these obstacles, to focus on the positive things that we do have, using everything that we have to the best of our ability. And never giving up. I mean, overcoming, you know, big obstacles, you won't overcome the first time, obviously.
When you fall
down, you know, God comes and gives you the strength to get up again.
こういう人は泳げるでしょうか？溺れないだろうか？ His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose.And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. ね、こういう人のことを見ると我々の心から、それから唇から最多くの感謝と喜びの生贄が捧げられるでしょうね。しかしそれを忘れて、そしてイエス様を見失うと出てくるのは愚痴、悪口、批判、それが教会を弱くしているんですね。我々の見る目は、ね、暗い陰気なものを見る、悪行を放つ。で、ある人があの人を見ると、あの人はもう見せびらかしがひどいねって言って、今度はこちらの人があちらを見ると、あの人はしきりたがると見るんですね。そしてだらしがないと見るかと思ったら、あの人は大げさだ、大嫌いだという、威張っていると見る。そして相手に今度は出しゃばりだと跳ね返す。あの人はへつらっている、不作法だとまた返ってくる。この人の見方とこの人の見方違ってくるんですね。知らんふりして無視している、冷たい、おべっかを使う人大嫌いだという、バカにしてやられるといって言う、ね、つっけんどん、いつもあの人つっけんどんして、こういうことで教会はいろんな人と人との争いが続いているんですね。人の性質には裏腹があるということを覚えてみましょう。疑い深い人は裏を見ると用心深さがある、用心深い。几帳面な人だと思ったら神経質なところがある。だらしがないと思ってたら大らか、大型というのかな、大らかで何されても構わない。いい点と悪い点がある。節約、すごい節約する人だなと思ったらケチになるね。そして敏速だなと思ったらおちょこちょい、ペテロのようにね。怠惰、ノロマと言って、あの人はノロマだからもう早く消えてほしいと思ったら落ち着いてる、落ち着いてる。熱心だなと思ったら今度は逆は熱狂的になる。狂心の人はまた信心深いさという良い面も持ってる。優しい人は優柔不断という、またマイナスもある。優柔不断。強引だと思ったら勇気の人がいる。裏腹ですね。決断力があると思ったら独断になる。冷静だと思ったら冷淡になる。意志強固だと思ったら頑固だと。ね。積極的だと思っ 的だと思ったら出しゃばる、裏表あるということを覚えていたいんです。だからお互い見ていると自分の見たことで評価して、そしている間に争いが起こってしまう。人は眺めるものによって変えられる。眺めるお方はイエス様です。イエス様のご生涯、イエス様の払われた犠牲を見て思っていると、我々はどんな環境に置かれても、あるいはどんな人が私の 目の前にいても、自分に対して悪いことを言ったかもしれない、父よ彼らを許してくださいということができる。イエス様にみんなが目を向けるようになると、どんな美しい教会になっていくことでしょう ね。やがては完全になっていく。完全に眺めをイエスよ、仰げをイエスよ。そしたら裏面、いい面と裏面あるに違いないが、イエス様をずっと眺めるとマイナスのこの点はだんだん消えていくようになる、ね、弟子たちを見たら分かります。雷のような、雷の子と言われたヨハネ、おっちょこちょいと言ったペテロ、言われたペテロ、本当に立派なクリスチャンになっていきました。そう、家内の机を見るとね、こんなのが飾ってある。ガラスのかけら。なんで美しい花を飾らないで、こんなの飾ってるかと思ってるんですがね、意味があるらしい。どんなトゲトゲしい危ない性質を持っていても、キリストを眺めることによって、そして人と人との交わりの中で丸められていく、どんな人とも平和に過ごすことができる。で、神様との交わりと言うけれども、ロビンソー・クルーソーみたいにね、みんなとかどっか行って一人っぽっち住みたいという気持ちになることがありますね。あんまりうるさくて人との関係、どんなに一人っぽっちだったら幸福になれるんだろうと思うけれども、これは神様のご計画ではない。人と人との交わりの中で、こういうトゲトゲしさは変えられていくんです。荒波に揉まれて、こうやってだんだん変わっていく、丸くなっていくんですね。これは石だけれどもね、そう、あらら、ね、これ飾り物になるよ、これ見て。そういうふうになるために、神様はあえて私たちを集めて、いろんな人と接触することによって、丸いバランスの取れた人になることを望んでおられる。神を愛すると言いながら人を愛することができなければ、私はあなたを知らないと言われるというんですね。で、毎日毎日の戦いであります。自分の生まれつき持ってきた性質と悪癖と、そして培ってきた性質と戦わなければならない。しかし勝利することができる約束が与えられている。一緒に読んでみましょう。ローマ8の37、はい、しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。そう、賛美歌の537番、我が主の御前に一週間ごとに集まってくる。で、終日もまた信徒と信徒との交わりがある。しかし目指すは完全なイエス。はい、537番歌いましょう。
我が主の御前に喜び集いて、飢えなき歌いたて祭り。
慈しみ深い天のお父様、イエス様を眺めることによって私たちも父なる神様のようにイエス様のようになれるということを、その希望が湧いてきます。しかしこの地上において教会の集まりとはいえ、いつもサタンにそそのかされて人を見る癖があります。人の欠点を探す癖があります。そして自ら不幸になってしまいます。主よ、どうぞこの対人関係の法則をしっかりと実行することができるように助けてください。教会がシミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会に変えられて、イエス様を迎えることができますように備えさせてください。救い主イエスキリストの御名によって感謝しお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。